はい、趣味で OSS をやっているものだ。引き続き、ともやさんをゲストにお話をしていこうと思います。はい。なんかそうですね、ちょっとインターバルの間に、この録音ツールの話とかをしていたんですけれども、普段は、そうですよね、スタジオで収録されてるっていうことだと思うんですけど、なんか他のポッドキャストとかゲストに出たりとかして、こういうリモート収録みたいなのってご経験あったりされたんですか？
ポッドキャスト出たのは多分、そうですね、ゲスト出演、これで多分2回目で、それこそ初回は、ゆうすけべさんが、やってるポッドキャスト、やってたですかね、に、ゲストとして、出せてもらったっていうのが、もう、一回だけでしたね。
お、そうなんですね。お、はい、そうなんだ。確かに、はい、他のところで出てるの確かに、うん。聞かないなっていう感じなので、そうか、うん、そうだったのか。うん、うん。
うんうん、
そう、まあ、そうですよね。なんか、確かに、ともやさんも、ありせいさんも、まあ、あんまりネット上で、まあ、あんまりいや、見かけはするんだけど、そういう、お人柄がよくわかんないから、結構なんか話すと、お二人とも気さくな感じで話してるから、結構意外というか、うん、うんうんうん。そう。
まあ、確かにそうですよね。まあ、もともとやっぱり僕関西に住んでいたので、まあやっぱり東京の方に、まあ、本当にそうですね。まあ、どうしても行きたいイベントみたいな時に夜行バスに乗って行くみたいなことをしていた感じなので、あんまり東京の方と、まあ、いっぱいあったりっていうのはなかなかできなかったっていうのもあり、で、その後海外にしばらく行ってみたいな感じで。まあ、やっぱりそうですね。で、東京今度戻ってきたら、まあ、子供ができてみたいな感じで、まあ、やっぱりまたそれはそれでイベントには出づらくみたいなところがあるので、そんなにすごい頻繁にイベントとかに出るタイプではやっぱりないっていう感じになってますね。はい。
うん、そうですよね。うんうん。だから、なんか、そう、本だったり、ネット上に文章だったりとかは書かれてますけど、そういう登壇してるのとかを、それこそお見かけしたことがないなっていうのは思ったりはしていました。
うん、はい。だから僕なんかが登壇するのは、やっぱりまあ、ホームであるところの EMAX 勉強会ですね。はい。だと、ま、大体毎回のように登壇したりとかしているんですけれども、それ以外はあんまりしてなくて、逆になんか大学の講演に呼ばれて行ったりみたいな方がむしろやってる感じではありましたね。
すごい、大学で講演。
うん、そう。なんかね、なんか呼ばれたりとかしました。
大学出てないのに行ってないんでしたっけ、
うん、行ってないんですよ。だから、大学の授業って、あ、90分あるんだ、とか、噂に聞くこれが90分か、とか思って、はい。90分も喋ることあんのかな、とか思いながらやって、で、なんかせっかく、香川大学で講演したんですけども、その時は、なんかせっかく来ていただいたんで、2コマお願いしますって言われて、なんか90分かける2話すことになって、そんなに人生において喋ったことないから、なんか後半の2コマ目もヘトヘトになった記憶がありますね。はい、
確かに。すごいな、それ、はい。だって、うん、ロングトーク4本分みたいな感じですもんね。
はいはい、そう、うん。まあ、学年が違うから同じ内容2回でいいですよって言われて、まあ、本当に同じ内容で行きはしたんですけれども、まあ、でも全然やっぱね、後半の方になるとやっぱ脳が疲れてね、言葉が出ないっていう経験を初めてしましたね。うん、
おお、まあ確かに舌が回らなくなりそうですね。
うん。
へえ。しかも最近はなんか100分らしいですよ。100分も増えてきてるっていう、そういう。
本当ですか。
のをどっかで聞きました。うん。
だから大学の先生大変だなと思って。まあでも、先生もやっぱなんか1日3個もあると結構大変みたいな話されてたんで、ああ、やっぱそうなんだ。うん。
なるほど。
まあ大学の先生と会うとめっちゃ喋るんですけど、やっぱ喋るの得意なのは、好きなのは、なんか、職業柄もあるんだなっていうふうに思いましたね。
うん、確かになんか、うん。まあ、それこそ自分の専門分野なりだったり、まあ、話したいことすごいたくさんあるでしょうし、知的好奇心とかもあるから、知らないこともすごい、なんか、こう質問したり、そうですよね、してきますよね。
うんうん。
そうか、でもまあ、 ゆうすけべえさんのポッドキャストとか、マジで大昔だな。
はい。
うん、そう、多分、うん、2015年にヤップシーがビッグサイトでやったんですけど、そう、その時に、はいはい、そう、ゆうすけべえさん、そう、ポッドキャストの話をされてましたね。そういう、うん、ポッドキャストサイトを作る方法とか、そういう。
はい、はい、はい。いや今、ちょっと調べてみたんですけど、もう、あれですね、公開はされてないんですね。はい。
まあ、やっぱり。
幻の。
幻の、うん。
番組になってしまいました。
やっぱ、まあ、音源をね、どこに置いとくかみたいな、そういうのが、うん、ありますからね。
確かに。そうですね。
そう。昔は、まあ、どういう構成でやってたのか知らないけど。
うん。いや、でもまあ、普通に考えて、まあ、それこそ音源アップロードして、RSS 用意して、で、iTunes のポッドキャストのところに登録するみたいな感じでやってたんじゃないかなっていう気はしますけどね。
うん。そうですね。
今だとなんか、あれですよね、うん。なんかいろんなサービスがあるんですよね。メガフォンとかいうやつとか、いろいろ。あるみたいで。まあ、ポッドキャストが買収、ああ、Spotify が買収したのか。そういうプラットフォームがあって、みたいな。あとはまあ、普通に YouTube に上げる人とかも全然いるでしょうし。うん。
YouTube 多いですね、最近。
うん。
もう YouTube で二人で会話してるのがポッドキャストみたいな、そういう雰囲気すらありますからね。
はいはいはいはい。うん、確かに確かに。そうですね。ポッドキャストっていう名前自体が、まあ、そもそも、なんでしょう。まあ、普通に、なんでしょう。まあ、ブログみたいな感じの、なんか、ジェネラルな名前というか、そういうものとして登場したけれども、アップルが、ポッドキャストっていうアプリを出してるから、アップルの、ポッドキャストアプリで聞けるのが、ポッドキャストだ、みたいな、なんか、そういう認知になったタイミングもあったっぽいですね。
そういうタイミングもありましたよね。うん。
うん
確かに。だから、なんか、そう、最近だと、その YouTube が、で、なんかそういうおしゃべりが配信される前とかも、そう、そう、Spotify の方が、今は圧倒的にポッドキャスト聞いてる人が多いみたいな、そういうのを知ってすごいびっくりしましたね。それが多分、僕がポッドキャスト始めた頃に、なんか、いくつかのリサーチを見て、そしたら、そうなんですよね。多分、そう、ポッドキャストを聞くメディアでトップが、うん、そう、Spotify で2番目が Apple Podcast で3番目が Amazon Music で、みたいな。Amazon Music で聞く人いるのか、みたいな。
あ、そうそうそう。
うん、
ね、Amazon Music も意外とね、うん、聞いてる人がいるっていう話で、
うん。そう、そうなんですよね。で、なんか多分去年ぐらいのリサーチとかだと、もうなんか YouTube でポッドキャストを聞くみたいな人が、その圧倒的というか、うんうん、まあ多分そのリサーチする中でのマスの、その募集団の人たちが、多分その、いわゆる技術的なポッドキャストっていうよりも、そういうなんか、こう二人でおしゃべりしてる番組のことをポッドキャストっていうふうに認識して回答してる人が結構急に増えたんだなっていうの。はい。
確かに確かに。
思ってます。
そうですね。だから YouTube だと YouTube と、まあ、YouTube Music があって、で、まあどちらでも一応聞けるんですよね。で、なんか、そうなんですよ。YouTube にも一応 VimJP ラジオ上がってて、で、なんかその、あれですね、マルチでポストされていた、どのプラットフォームでも聞けるんですけれども、なんか YouTube で聞く人いんのかなと思ったら、うん、意外と、普通になんか再生のカウントちゃんと回ってはいるみたいで、あ、いるんだっていうふうに思った印象がありますね。うん。
そうですね。そうそうそう。なんか僕も、YouTube に出してるんですけど、なんかそう、じわじわと、なんか再生してる、定常的に再生してる人がいるっぽくて、そう、なんか、
うん、
びっくりしました。びっくりしてます。
うん。まあでも YouTube だと一応なんか文字起こしがなんかできるから便利みたいな話がなんかあって、ペーとかも。キャプションが付けられる、
うん、そう。確かにキャプションとかも自動的に付けてくれたりも あるのかな、
う
ん、なんか。
そうそうそうそう。うん、はい。
うん。 そう。でも、そうですよね。まあ、だから、そうですね。なんか割とその、ポッドキャストっていうか、その、を作っといて、YouTube に、もう展開するようにしておくと結構いいなっていうのは、思ってはいるんですけど、YouTube で、RSS 吐くことはもうできないですよね。昔は、ポッドキャストあったけど、それもう終わっちゃいましたもんね。
なんか、そうですよね。できなさそうですよね。
うん。
まあ、RSS は本当なんか、いにしえのテクノロジーにもはやなってますけど、なんか、意外と息も長く、とはいえなんか、なんか果たして本当に使ってんのかみたいな感じもあり、なんか、あれですよね。まあ、でもとはいえもういい加減なんか、もう RSS 知らない人っていうのも、ポツポツ出てきた感じなんですかね、やっぱり。
いやもうみんな知らないんじゃないですか、RSS とか。
知らないですかね。
うん、
はい。
なんか、うん。なんかその、ポッドキャスト内部で生き残ってるのがすごい得意点っていう感じがしますよね。
確かに。
ポッドキャストが実は RSS で配信されてるみたいなことも意識はされてない気はしますね。
うん、うん、うん、うん。なんかスマホとかのブラウザでなんか、こう、リードモードみたいなのあるじゃないですか。
はい。
なんかこう、テキストだけをバッと出すみたいな。なんか、ああいうのって、なんか RSS を使ってんのかなとか、勝手になんか思ったりとかしてたんですけど、実際はどうなのか分かってないんですけどね。
そうですね。うん。でも RSS 出してないサイトも多いだろうから。
確かに。うん、
そう。うん。
まあ、でも RSS、スラック、スラックの、RSS アプリあるじゃないですか。あれで意外と便利に使ってる人っていうのも、なんかいそうですけどね。
あれ多いですよね。結構、うん、RSS リーダーとして、
うん、
今一番使われてるかもしれないぐらいの感じがありますよね。
はい、はい、はい。ね、うん。RSS リーダーいいですよね。ライブドアリーダーですよね。
ライブドアリーダーですね。はい。マラさんが作ったライブドアリーダーですよ。
はいはい、うん。史上最強の RSS リーダーだったんですけどね。
そう、本当に。なんか、なくなってしまって。
うん。最後あれですか、ドワンゴに行ったんでしたっけ？
なんかそうですよね。ドワンゴが引き取ったけど、ね、やっぱちょっと無理ってなって閉じた、
うん。そう。ですよね。
うん、覚えがあります。
はい。ライブ、ドアリーダーからライブドワンゴリーダーに変わったんですよ、確か。あれ面白かったな。
あれ面白かったですね、うん。まあでも、やっぱり結構膨大なサイトを、クロールしてみたいなのもあったりするから、
うん、
絶対基盤維持するの大変だろうなっていう、そういうのが。うんうん、
まあね、それはそうですよね。まあ、とはいえ、そうですね。ウェブアプリで、なんかキーボードショートカット使って、サクサク動かしてみたいな、あれはやっぱ衝撃的でしたよね。
あれは本当、衝撃的でしたよね。だからそういうフロントの体験の良さもあるし、結構そのバックエンドのクローラーみたいなものも、それこそ、はい、IO 多重化みたいな、その多分コロとかエニーイベントとかそういうライブラリがパールにはあったんですけど、それを使ってなんかうまいことやってるみたいな発表を作られたマラさんがヤップシーとかでされてて、いやーなんか、うん、この人マジで全部できてすげえなっていう、そういうなんか、うん、
こう、はいはいはい、
うん、なんか思った記憶がありますね、
うん、うん、そうですね。すごいっすよね。
すごい。だから今でこそね、
うん、
彼はセキュリティエンジニアとしてめちゃくちゃ有名ですけど、
はい、
そういうなんか、うんうんうん、本当に何でもできる凄腕エンジニアとしてサービスを作ってたのが本当すごかったなっていうのは思いますね。
ねえ、すごいっすよね。だから、マラさんが昔ね、最速インターフェース研究会っていうブログでやってて、そのね、やっぱその通りのことをやってて、すごい、いや、かっこよかったですけどね。まあでもそんなマラさんも一時期、なんかハテナにいたじゃないですか。
それ、なんか公開情報にしていいんですかね。まあまあ、みんな知ってるけど、みたいな。
みんな知ってるんじゃないですか。はい。で、 そう、ライブドアからハテナに転職して、で、またライブドアに戻るっていう、今では割と当たり前になった出戻りみたいなのを、なんか当時先駆けてやったっていう印象で、あ、出戻っていいんだみたいなのを、なんかこう業界にこう印象付けた結構歴史的な出来事だったんじゃないかなと僕は思ってますよね。
なるほど。確かに。
はい。
当時を体験してる僕らからするとそうかもしれない。
うん。
でも後から見るとブログにはなんかその、はい、うんうん、こう残ってないし、なんかそうしれっと書き換えられてて、
はいはい、
面白いなっていう感じだから。
確かなんかブログになんか楽しい夏休みでしたねみたいなの書いてた記憶があるんですけどね。
あ、京都旅行を終えてみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、そういうの書いてて。はい。
はい、
うん。あれは衝撃的でしたけどね。
いや、あの頃、ハテナは本当、なんかそういう、そうそうたる人がどんどん吸い込まれてって、なんか、本当にすごい、はい、なんか勢いのある会社でしたよね。うん、なんか、うん、もう、僕はそれを旗から見てて、すごいなーって眺めてる側でした。
はい、うん、まあ、僕もそうなんですけども。はい。やっぱり、あれですよね。だから、マラさんも行ったし、まあ、セコンさん。まあ、今は、あれか、セコンさんじゃないのか。
まあ、セコンさん。
セコンさんで大丈夫かな。
大丈夫。
セコンさんで、はい。あと、まあ、あれですね、アンチポップ、ケンタロウさんとかは、なんか、もともと3人 IRC つながりで、なんかずっと、なんか、ワイワイやってたところが、なんかこう、ところで、なんかこう、お互い全員こうハテナに集まるみたいなのがあって、すごいネットの知り合いでね、いただけの人たちが同じ会社に集まってワイワイできたみたいなのがなんかすごい面白かったなっていうのを肌で見てて思ってましたね。うん、
そうっすよね。そう、なんかそう、ヒゲポンさんとかが行ったのとかもすごいびっくりしましたね。
はいはいはいはい。うん、そうですね。ゲポンさんも言ってましたね。うん。うん、
そう。だから、うん、そうですよね。だから、その辺の。
うん。
うん、
あ、そうですね。まあ、チョヨンゴも行きましたね。
あ、そうですね。うん。
うん
うん、でも、そうか。まあ、ともやさん自体は、まあ、その辺の世代ですけど、うん、その、はい、なんか、どういう感じで、こう、インターネットに触れて、なんか、どういう感じで働き始めた感じだったんですか？
僕でもやっぱり、あれですね、その、なんか、ハテナダイアリー2002年サービス開始で、僕パソコン買ってインターネット始めたのが2003年とかで、で、もう、その、当時まあブログって言葉なかったんで、なんか、とりあえずネットで、なんか、たまたまハテナダイアリーなるものがベータサービスで始まってますっていうのをなんか見つけて、で、これで、自分のサイト作れるんだわいっつってアカウント取ったのがインターネットの始まりみたいな感じですね。で、その時がまだ多分二十歳ぐらいだったんですけど、まあ普通になんかこう毎日ダラダラブログ書いて HTML 覚えて CSS 当時流行ったんで覚えて、で、なんか JavaScript は当時クソだったんでちょっと触ってみて、なんかなんだこれはってなってみたいなのをやってて、で、パールを勉強してみようかなとか、なんかそういう、なんか、まあ、勉強した内容とかをブログに書いて、みたいなしてたら、なんかこう、詳しい人たちが、なんかこう、コメントでワイのワイのって教えてくれるみたいな、なんかそういうインターネットの、なんか、優しい時代を過ごしていたっていうところで、なんかこう、あれですね、こう、ネットっていうかなんていうんですかね、そういう技術、新しいものがどんどん出てきたり、まあ、当時まだ OSS っていう言葉もあんまり浸透してなかったですし、なんかそういうのをなんかこうみんなでなんか眺めつつ触れつつなんか遊んでたっていうのがなんか2000年前半ぐらいじゃないですかね。うん。で、
あ、そうなんですね。うん。
はい。うん。うん、やっぱりなんかハテナっていう会社がまあやっぱどんどん大きくなっていく、ハテナブックマークとかがヒットしたりとかして、で、なんか、アメリカに 行くみたいなね、はい、話とか、まあ、ミクシーは上場へ、みたいな。アテナはアメリカへ、みたいな話とかね。とか、まあ、グリーが出てきたりとか、まあ、なんかそういうのを見ていて、まあ、グリーもね、当時、だから SNS のグリーですよね。はい。ゲームの、ソシャゲのグリーじゃなくて。とか、なんかそういうのを見てて、やっぱなんかこう、あ、なんか自分よりちょっと上の人たちがなんか起業して、インターネットで、なんかこう、まあ、どんどん大きく成長していくのを、やっぱ見ていて、なんかこう、まあ自分でもなんかこう起業したらなんかそういうところに行けんのかなっていうのはやっぱ強く思って、まあいつか起業したいなっていうのを感じていましたね。はい。
おー、すごい。それで起業するのもすごいですねっていうのと、じゃあ結構その逆にパソコンとかインターネットに触れられたのは実はちょっと遅めみたいな感じ。うん、はい、なんですね。
めちゃくちゃ遅いと思いますね。はい。
そうですね。2003年とかですとね、はい、もう、
うん、
そうですね。まあ、二十歳ぐらい。そうですよね。うん、
はい。
意外ですね。
Windows XP からなんですよ、僕。
おぉ、意外だ。めちゃくちゃ意外ですね。
はい。ADSL からしか知らないんですよ、僕。Yahoo BB からなんですよ。
お、そうなんですね。あ、なるほど。はい、おぉ、すごい。そこから、うん、やっぱ Yahoo BB は偉大ですね。
はい。うん、偉大だと思います。
うん、ADSL をね、そう、うん。そう。そうですよね。へえ、そうなんだ。じゃあ、そうなんですね。なんかもっと前からやられてるのかなと勝手に想像してたんですけど、そうなんですね。
はい。だからね、そう。やっぱり昔からね、やってる人っていうのはすごい羨ましいなと思いながら。まあでも、まあとりあえず自分は自分でなんかこう、自分の持ち味を生かして、なんかいろいろやろうと思って、どちらかというと僕、なんか最初の方デザイン系の勉強をずっとしてましたね。はい。オライリーでいうところの、その、デザイニングインターフェースとか、なんかまあ、白熊本とか、まあ、そのインフォメーションアーキテクトの分野ですかね。はい。の方の書籍をメインにいっぱい買って、で、なんかこう読んで、なんかこう、ふむふむつって、なんかやってましたね。うん。
へぇー。そうなんですね。
はい。
そもそもその2003年ぐらいになんかパソコンを手に入れて、なんか自分のホームページ作ってみようって思ったきっかけは何だったんですか？
まあでも、やっぱりなんかこう、まあ、自分、やっぱ、その、大学も行ってなかったんで、まあ、就職もできるかどうかわかんないけども、とりあえずなんかパソコンでなんか、いろいろできるようになったら、まあなんか、ね、なんとかなるんじゃないみたいな。そういうのがすごい強くあったのと、まあ、あと単純にやっぱ面白かったっていうのがあるんで、まあ、それで、とりあえず、まあ、ひたすら、純駆動行って、本買って、勉強するみたいなのをやってましたね。
そこで本買って勉強するってなるんですね。なんかそこは、なんか、あんまり苦にならなかったんですか、うん、結構楽しくそれができた感じだったんですか？
そうですね。本買うの好きだったんで、まあ、その当時でも多分漫画多分1000冊以上持ってて、小説もなんか数百冊持ってたと思うんですけど、まあなんか、とにかく本買うのが好きで、だから、なんか、技術書も、まあ、やっぱり、技術書かっこいいじゃないですか、純粋に、オライリーとか。なんで、とりあえず、その、かっこいい本をいっぱい買うみたいな感覚で、ファッション感覚で、ひたすら本買って読むみたいな、そういう感じでしたね。
うん。
集めたいみたいな、コレクションしたいみたいな。で、まあ、買ったら、まあ、一応読むんですけど、うん、まあ、でもやっぱ、プログラミングパールむずすぎて、なんか、挫折みたいな。初めての挫折みたいなのをやり。で、はい。やっぱ初めてのパールからか、つって。はい。初めてのパール読むんですけど、初めてのパールも結構むずい、つって、やってましたね。
うん。そうなんだ。そう、初めてのパール、うん、なんか僕頑張って読んだ記憶があるな。
うん。はい。
そうか。まあ僕も結構本は、その貧乏、だった時も糸目をつけずに買うみたいな感じで買ってたんで、
うん、
それはすごい良かったなっていう風に 僕は今ではもう思ってますね。
はい。
うん。
僕もそうですね。なんか全然、はい。もう、バイトで月、なんか5、6万しか稼いでない中で本を、こう、まあ、2、3万ぐらい買うみたいな、そんな生活してましたね。はい。
すごい。で、僕もそうですね。なんか、そう、まあ、技術書高いですしね。まあ、バンバン買うと、そうですね、そう、それぐらいには簡単になっちゃいますよね。うん、
そうですね。うん。
いや、でも、本当になんか、パソコン身につけとけば、なんとかなるかも、みたいなの、本当に、すごく、その時代っぽいですね。
はい。
いや、なんか、すごい、そういう、適当な雰囲気がありましたよね。うんうん、
はい。やっぱね、当時まだスマホもなかったんで、はい。なんかとりあえずもう、パソコン、インターネットがもう、ね、その時の先端で、先端技術で、はい。まあその後、まあやっぱね、2000年後半からスマホが出てきて、みたいなところで、まあさらにスマホで飛びついた人とかもいっぱいいたと思いますけれども。まあでもやっぱ、僕の原体験はやっぱそういうウェブサービスですね。まあブログから、SNS から、そういったところで、ウェブサービスを立ち上げて一発当てるみたいな。やっぱそういうところの起業家を見て育ったっていうのはありますね。うん。
確かに、そういう雰囲気、うん、うん、ありましたもんね。うん。でもまあ、その頃はそれこそなんか HTML ちょちょっとかけて、なんか FTP とかでドラッグ&ドロップしてアップロードできるだけで、結構いいアルバイトになったみたいな時もある。はいはいはい、そういう時代ですよね。もうなんか、PHP とかパール CGI なんて書けようもんなら、
うん、
もう本当に、はい、セキュリティホールだらけでもウハウハみたいな、そういう感じですよね。
そうですね。うん。そうですね。確かに。懐かしいな。そうこうしてたら、ムーバブルタイプが出てきて、で、そうですね。で、ワードプレスが出てきて、みたいな。なんかそんな感じの、あれですね、ソフトウェアでしたね。うん。
そう。だからなんか、そう、この、やっぱ AI 時代とちょっと雰囲気似てますよね。なんかそう、それこそそういう、こう、まあ僕もあんまりちゃんとした、あの CS 畑ではないんで、なんかこう、ウェブ技術みたいなの適当にかじって、なんか、こう適当にサイト作ったり、こう、サービス作ったりしてたんで、なんかそういう素人が、なんか突然ソフトウェアを作れるぞみたいに、なって、
はいはい、
そう、それこそ、なんか、こう、ちゃんとしたソフトハウスの人からすると、お前らなんでそんな危ないことしてんだみたいな、そういう雰囲気が、そういう2000年ぐらいの頃あったと思うんですけど、今、AI でも似たような、こう、うん、なんか、こう、なんか危ないもの作りやがって、みたいなことを言う人も多いし、まあ実際そうなんだけど、でもなんかそこで止める側になるの、すごい、あの頃、なんか、ダサかった大人側になってる感があるよなっていうのは、を感じるんですよね。
はいはいはいはい。いやでもそうですね。なんかソフトウェアなんかこうまあ誰でも作れるみたいな雰囲気ありますし、あとまあねそういう一部の個人 OSS 作者がなんかそのねあのオープンクルーみたいなの作ってなんかこうまああのオープン AI みたいなところとかが一瞬でこう決まるみたいななんかそういうスピード感みたいなのも。なんか当時のインターネットサービス、ウェブサービスバブルに若干近いというか、まあもっとなんかスピード感ある感じはありますけど、まあ雰囲気はなんか近いですよね。
そうですよね。雰囲気近いし。まあだからそうですね。いや本当にそれこそね、そう、そういう小さいウェブサービスたくさん作ってた人とか、
うん、
その2000年頃いたし、まあそのエガちゃんとか、うん、まあ僕見てるだけでしたけど、はいはいはい、そういう
エガちゃん
なんか、うん、ウェブサービスバンバン作って、うんうん、バンバンセキュリティホールだらけで毎回突っ込まれてみたいな、そういう、うん
うん
うん、そう、
確かに、ね、
まあでも確かにそういうのに結構当てられて起業したいって、
うん、
そのともやさんは思ったわけですね。
そうですね、
うん、
はい、
うん、そうか。なんか僕はなんかそう、ハテナとか、なんかまあ Google とかそういったとこ行ってみたいな、みたいに、こう、
うんうん、
すごいエンジニアがたくさんいるとこに行ってみたいな、みたいな、そういう気持ちの方が、なんか強くなったんですけど、ともやさん的にはそう、そうだったんだなって、はい、なんか 思いました。しかもちゃんとそれをなんかこう実際に起業されるわけじゃないですか。なんかそれってどうやったんですか。
まあでももうなんか友達となんかやろうっつってもうやるぞっつってやった感じで、何もこうあれですね、うまくいくかどうかも分からず、とりあえずやってみたみたいな感じですね。だから当時26歳とかですけど、やっぱなんかこう、それぐらいが一番なんかこう、まあ自信も元気もなんか溢れてる年齢なのかもしれないですね。はい。
いや、いいっすね。そういう感じも。はい。
はい。
なんかまだ失敗できそうな感じもあるし、別に失敗しようみたいなことも思わなさそうな年齢ですもんね。
そうですね。なんか背負うものも全然ないし、かといってなんか誰かにもう頼る必要もなんかあんまないかなみたいな感じで、もう好きに勝手やるぜみたいな、そんな感じの年齢が25、6ぐらいなのかなという感じがしますね。うん。
その時何やるかとかってこう決めてたんですか？
いや、もう全然決まってなくて、ただ友達がなんかオンライン英会話っていうのがあるらしいぞっつって、これやろうっつって、それで、よしやろうっていう話になってやったっていう、そんな感じですね。
あ、じゃあフィリピンっていうのはその関係ってことなんですか？
はい、そうです、そうです。はい。だから会社やるぞって決まったのが多分12月ぐらいだったと思うんですけど、それでなんか、まあ、とりあえず4月から始めようっていう話になって、で、それまでになんかパスポートを取ったりとかして、で、4月に入って登記して、で、5月に日本で登記したんですけど、一応。はい。なんか登記頑張って調べて、なんとかやり終えて、で、5月にはフィリピンに行って、そこからなんか、半年以上はいた。半年ぐらい。フィリピンにいた記憶がありますね。はい。
すごい。めちゃくちゃ面白い。パスポート取るとこからだったんですね。
僕はそうですね。はい。はい。
じゃあ、まあ一緒にやる人はそうじゃなくて、はい、その、英語とかもできるみたいな感じだったんですか？
そうですね。はい。まあ、めちゃめちゃできるかっていうとちょっとあれですけれども、で、まあ全然、はい。パスポートも持ってるし、フィリピンにも、現地にも行ったことがあるっていう形でしたね。
へえ、そうなんだ。なんか、いや、じゃあ、そうか、2010年とか9年とか、それぐらいですか。なんか目の付けどころとしてはめちゃくちゃ良かったんじゃないですか。
まあ2010年、それこそ、もう円が絶好調な時で、はい。まあ1ドル、ね、もう今の人信じられないかもしれないですけど、70円台ぐらいまで高まってたんですよね。で、まあ、まあ、最近高い高いって言われているアップル製品も激安で、MacBook Air 確か7万円台とかで買えた時代ですよね。確か。
そうですね。うん。
アップル製品は安いみたいな、そんな感じでしたね。はい。MacBook はだから安かったんですよね、当時。
安かったですよね。10万出せ
ば、はい。うん、なんか、10万出せば、もうとにかく、なんかもう最高モデル買えるみたいな。モリモリにしても30万はいかない感じですかね。はい。
なんかそうですよね。こう白い、プラスチックの可愛い丸い MacBook とか。
はい、ポリカーボネートの。
ポリカーボネートの。はい、うんうんうん。あれとか、あれ使ってる人多かったですよね。安かったし、はい、うん、普通にそういうユニックス環境が作る、最初から入ってて、サブバージョンとかもすぐ使えるから、みたいな感じで。うん。あと、なんか普通に Windows を動かすにしても、なんか Mac が一番安いみたいな時代がありましたよね。
そうですね。はい。Windows の動くラップトップとして、MacBook が実は一番いいみたいなタイミングがありましたよね。はい。
ありましたね。うん、確かになんかその頃に、結構その日本の Web エンジニアの、その、Mac 以降が進んだ気がしますね。
はい、はい、はい。 そうですね。やっぱそれぐらいですよね。まあ2000、僕も8年が最初、確か MacBook 買った年だったような気がするんですけど、まあやっぱりその8年からね、十何年ぐらいまで、で、なんかこう、みんな MacBook 使い出した印象がありますね。
そうですね。僕は結構シンクパッドで頑張ってた時代が長いんですけど、でもそう2012年に、そうですね、MacBook Air を買いましたね。で、そっからずっと Mac ですね。
あれですよね。シンクパッドで言うと、シンクパッド IBM からレノボへね、事業譲渡みたいな。なんかそこが、なんか節目で、なんか当時レノボの印象もあんまり良くなくて、なんかマルウェアが入れられたケースみたいなのもあったりとかして、そこで離れた人たちも結構いらっしゃいましたよね、きっと。
確かに、そうですね。そうですね。シンクパッドは本当に、かなりブランドだったし、日本で作ってたので、中央林間のあたりにある目黒っていうところ、神奈川で作ってたんで、まあ、うちの、僕の実家から結構近いところにあるんですけど、割とそういう思い入れもちょっとあったっていう感じはありましたね。
そうですね。当時 Windows だと、だから、バイオが人気でしたよね。ラップトップだと。バイオで、シンクパッド、あと、レッツノートですね。この3つが多分、
確かに。
かなり、有力候補で、やっぱ全部高かったんですよね、結構、それなりに。
そうっすね。バイオとレッツノートは高かったですね。シックパッドはぼちぼちかな。まあでも高かったか。
多分、レノボになってぐっと下がった記憶があるんですけど、それまではなんかやっぱちょっと高かったですね。だから MacBook も安かったみたいな。結構あった気がします。
多分、そうなんですよね。その頃結構、コンシューマー向けの PC、どこも撤退しちゃって、だから、デルとか HP とかが結構安かった記憶があるんですけど、多分、コンシューマーっていうか、そういうパソコン撤退しちゃってサーバーだけになるみたいな流れがあり、その流れで IBM も、多分、個人 PC やめるみたいな、サーバーだけになるみたいな。確かに、そうか。それで、そうか。確かに日本製のレッツノートとか、そうですね、バイオとかしかないから、まあ、富士通とか FMV とかあるけど、まあ日本製のやつ結構高いから、そうですね、
高いんですよ。
MacBook みんな使ってたっていうのが、確かにそうか、そういう感じか。2012年に買ったのはね、その MacBook の11インチのやつだったんですよ、MacBook Air の。
いいです
あれ、めちゃくちゃ良かったんだけどな、ってい
ね。なんか、コンパクト MacBook 欲しいってね、みんな言ってますよね。
本当欲しい。
今回もね、ネオは出たけど、コンパクトにはならなかったっていうところで。
れも13インチぐらいあるんですよね、
そうです
確
ね。
か。
なんか、まあ、どちらかというと、なんか学校教育向けなんじゃないかな、みたいな話はありますよね。
まあ。そうっすね。
いや、でも MacBook 買った僕、おかげで eMac 使い始めたんで、やっぱり、良かったんですよ。とか言っ
あ、
て。
そうなんすね。そうか、そこにつながるんすね。ちょうど EMAX のことを聞こうかなって思ってたとこだったんですけど、そうか、そこで EMAX が出てくるんですね。
そうなんですよ。Windows、まあもちろんそれまでずっと使ってたんですけれども、Windows、XP ですかね。で、多分 XP そろそろ終わりで、みたいな。次は、何でしたっけ？セブンの前ですね。なん
ああ、
か、
ロングホーンか。ビスタですね。
ビスタだ、ビスタだ。で、ビスタ行きたくないな、みたいなのもあったわけですよ。マック
そうです
か、
ね。
つって。マックに行くか。
そっか、それもあったのか。そうなんですよね。ちょっと説明すると、当時ビスタはすこぶる評判が悪く、実際、出来も結構ひどかったっていうのがあり、ちょっと暗黒時代ですよね。
そうですね。Windows なんかね、いいやつと、なんか評判の悪いやつとが交互に来るのがありますよね。
そう言われてましたね、当時は。うん、だからその、そう、ME ってやつが結構ひどくて、
はい、
そんな、そう、その後、2000とか XP は良かったんだけど、そう、
はい、
うん、ビスタは、うん、そう、大変みたいな。
うん、
そう、そう、ビスタはそう、ロングホーンっていう多分、その、コードネームでずっと作られてて、多分、なんかそう、そう、めちゃくちゃ開発が伸びたんですよね。そう、っていうのがあり、多分その、XP と、
うん。
2000サーバー系の多分 OS を統合するみたいな感じだったんですかね。うん、そう。で、はいはいはいはい、なんか一つにして、うん。一つの OS でサーバー製品と、あの、コンシューマー製品を出すみたいな、うん、結構壮大なプロジェクトだった気がします。はいはいはい、あ、違うのかな？違うか。XP がそうなのか。XP が。
いや、XP はでもコンシューマー向けですよね。うん、で、2000は、うん、業務向けみたいな。
サーバー向け、向けの。
はい。扱いでしたよね。
そう。うん、そうで、そう。そう。ロングホーンはね、スコブル。そう。ビスタは本当、大変でしたね。
ねえ、いや、そう。そういうのもあって、いや、やっぱなんか、ちょっとビスタには行きたくないな、つって、で、はい、MacBook、Mac に行ったんですよ、僕は、確か。
そう。確かに僕もビスタは結局買わずに終わったな。その後 Windows 10のマシンは買ったけど、シーマもあるけど。
はい。うんうん、そうですね。Windows 7とか一応買いましたけど、それはなんかもう MacBook の中で動かすために買いましたね、僕は。
うん、あ、確かに僕も7は買ったな。
うん、7777円で、確か、キャンペーンセールやったんですよ。Windows 7。それを買いました。
はい、そうだったんですね。
覚えてます。はい。
そうか。あ、でも7は買ったのか、僕は。まあちょっと忘れちゃったな。まあでもそこで Emax を使おうって思ったのはなんでだったんですか？特に、そう、あるエディターがそれだったからって感じですか？
いや、エディターが、まあ、Mac で多分当時ほぼなかったんですよね。その、無料のエディターっていう意味ですかね。多分、Mac ってシェアウェアが結構、まあ、文化として強くて、で、なんか有料のなんかおしゃれなエディターみたいなのはあったんですけど、無料でってなると意外と選択肢がなくて、で、それで、で、まあ僕 Windows の時に XYZGY っていう、まあ Emacs ライクなエディターを使ってたっていうのもあって、で、まあじゃあ本家の Emacs を使ってみようかなっていうところで使い始めましたね。うん、
そうか、そもそも XYZGY を使ってたんですね。
そうですね、はい。それはなんか知人がなんかこうおすすめだよって言って、はい、使ってたんですけれども。まあでも、その時は別になんかカスタマイズするとかあんまりそんなしてなかったですよね。なんでなんでしょうね。なんか。うん、
まあでも、それで XYZGY ちゃんと使えてたのもすごいですね。
まあでも、キーバインドをそれで覚えたっていうところはあるかもしれないですね。はい。うん、
そう。でもまあ、それこそなんかその、こう、標準的な、その Windows のキーバインドと違うわけじゃないですか。そのこ、コントロール S とかで、なんか、その、保存できないし、
はいはい、
そう。
はいはい、はい。うん。
なんだこれみたいな、その感じに
。そうですね。で、確か、当時 Windows の時に、ハッピーハッキングキーボードの、なんていうの、初代無印を買ったんですよ。まだ、その、プロとかが出る前の時ですね。はい。で、そう。プロとか出る前だし、なんなら、あれですね、キーボードの、あれが、メンブレンですね。はい。っていう時のやつを、はい、買って、で、それで、なんかコントロールが、こう、なんていうんですか、A の隣に来るから、すごい使いやすかったんですよ。XYZGY の Emacs Like Key Bind が、はい。それで使えたっていうのはあるかもしれないです。
そう、確かに、そうっすよね。そう、コントロールキーの場所を移すところから、だいたいノートパソコンとかだと始まるからな。うん、はい、
大変ですよね、うん。レジストリを書き換えて、みたいなのなんか、やってましたよね。
あ、そうそうそう。
はい、
やってた。やってました。 そう。秘伝のレグエディットがあって、みたいな。
うん、そうですね、はい、はい。
とりあえずそれをダブルクリックするところから始まるみたいな。
うん。
うん、そうか。まあまあ、だからそれで Emacs を使い始められたっていう。まあそう、当時は、そうか。なんか RubyMine とか、なんか TextMate とか、なんかそういうのを使ってる人が Mac では多かったのかな。
はい。
そう。
うん。うん、
まあでも Emacs も、まあデフォルトで入ってますからね。Mac に入ってましたからね。はい。今も入ってんのかな。うん。
そうですね。もう入ってないんじゃないかな。なんかそんな気が。
うんうんうん。確かに。そう。あの頃は本当なんか開発マシンとして、そう。そうですよね。確かに入ってないのかな。そう。それこそサブバージョンが入ってて、
うん。
アパッチも入ってて、
はい。
Git も入ってたのかな。Git もちょっと後から最初から入るようになって、みたいな、
うん。そうですね。はい。うん。うんうん、
そう。すぐ開発を始められるみたいな、そういう感じでしたよね。
確かに、そうですね。なんかそういうの売りにしてましたよね。確か。
うん、
パッチがだから標準で入ってて、うん、ウェブサーバーのなんかボタンみたいなのがありましたよね。OS 自体の設定に。で、アパッチが立ち上がって、ウェブサーバー動くみたいな。
Mac で立ち上がってどうすんねんみたいな話はありますけどね。
そうですね。あれだからまあでもローカル開発環境がこれで作れますよみたいなところを売りにしてたんですかね。
まあそうでしょうね。そういう普通に Unix コマンドが使えるしっていう。
うん
うん
うん、
いちいちいろいろインストールせずともできるので便利っていう。そうですよね。うん、うんそれこそ、そう、ローカルのポートとかそのまま使えるしっていうことで、そう、Windows だとどうしても VM とかを立ち上げて、なんかそのブリッジして、みたいな、うん、そういうネットワーク設定してとかあって、うん、当時は大変でしたもんね。うん、その。
大変ですよね、
うんうん。そう。そうだよな。当時は、Docker もなかったから、頑張って、ね、全部手元でプロセスを立ち上げて、はい、
ね、
動作確認するみたいな時代でしたね。
ロッカーもないし、WSL もないし、Windows は大変でしたよね。なんか難易度が高いというか。
そう。ウェブサービスやる分には難易度高かったですね。
うんうん
うん、まあ、そう、Core Linux とか使ってる人も。
はいはいはいはい。
うん、
確かに。
いましたよね。
ありましたね。うんうん。そうですね。
ああ、なるほどな。
はい。まあでもそういうのを、まあ一応なんか本当に趣味で触ってて、で、まあ、あれですね、なんかワイワイ楽しんでたのが本当に当時の、まあ20代前半の時の自分で、はい。だからあんまりなんかこう、ね、最近の人はやっぱだからすごいじゃないですか、なんか GitHub になんか、なんか OSS 自分で作ったの公開してとか、ね、するの、まあ、やってますけど、全然そんな感じではなかったですよね。なんか、うん。あんま公開する場所もなかったし、なんか、とりあえず、なんかブログを書いて、なんか、最近こんなのしました、みたいな、楽しかった、みたいなのを、ひたすら書くぐらいな感じだったんで。
うん、まあ、そうですね。まあ、GitHub 自体がなかったですからね。本当に。
そう。
それこそ、なんか、ノラのサブバージョンとか、そういったものを、うん、
はい。
なんか、使ったりとかして、そう、GitHub はそう、2008年からなんで、本当にもう、
うん、
そう、なんかコードを気軽に上げるみたいなことは別に、はい、うん、
うん、
できなかったですからね。
うん。あれですね、あの、懐かしのやっぱコードレポスじゃないですか。
はい、コードレポス。はい。
はい。
ヤッポさんがやられていたサブバージョン。はい。うん、
はい、
うん。日本人はそこにコミットしてる人が結構いましたね。
うん。GitHub が、そうですね。出る前ですよね。
出る前だと思いますね。
うん。うん。はい。
そう。だからそう、それこそ当時はあんまりその、そう、ソースコード公開する場所もなかったので、そう。逆に、シーパンに、パールとかだとシーパンにモジュール上げるみたいなのが、
はいはいはい、
まあなんか かっこいいし、 まあなんか そ, う、ね、そこぐらいしか共有する場所もなかったか、うん、みたいな、うんうん、のでめちゃくちゃハードルが高かったんですよね。
確かに確かに。僕もあれですね、ワードプレスのプラグインだけは作ったことがあって、で、それはなんかサブバージョンのリポジトリになんか上げるみたいな感じでしたね。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、はい。まあでもそれでもだいぶなんか敷居が下がった感じはやっぱありましたけどね、なんか自分でもできる感がやっぱあって、まあ当然ながらさらにその上のまあ、レイヤーに行くとなんかメーリングリストでパッチ投げてみたいな世界、になってたんで、まあ、ちょっとなんか、ね、素人がなんか手を出すのは、さすがに、みたいななんか、はい、空気がありましたからね、うん。
そうですね。やっぱ変更を取り込むってなった時に、パッチを受け取って、それをアプライするしか、昔はなかった。まあ、それ以外も あるっちゃあったけど、それが主流のやり方だったから、本当 GitHub が来て、プルリクエストができたのは結構革命的でしたよね。
うん、うん、うん。
そう、うん。でもそこからなんか、そういう時代から Emacs の本を書くみたいなところまで至ったのは、なんかどういう、こう、経緯があったんですか？
ああ、そうですね。でも、やっぱ何かしら本を書きたいって思ってはいたんですよね。で、まあ、たまたまブログで Emacs の記事を、まあ、Emacs を使い始めて、で、その学習、ブログですよね。自分が学習した内容をひたすらブログに書くみたいなしてたら、たまたま、まあ、知人が紹介してくれて、技術評論者の人の編集さんに紹介してくれて、で、とりあえず雑誌書きましょうっていう話になり、で、雑誌書いたら、よかったんで、今度は本書きましょうっていう話になり、本を書いたみたいな、なんかそういう流れ。でしたね。はい。うん。
いやー、本書いたの、すごいっすね。本当に何冊も出されてて。
うん。やっぱりね、書けるチャンスを逃さないみたいな感じで、はい。ちょうど、起業のタイミングとかと、もろかぶりしてたんで、すごいなんか大変だった記憶があるんですけれども。雑誌の原稿自体があれか。雑誌の原稿が、起業のタイミングと、初めての商業執筆が、企業のタイミングとめちゃめちゃ被ってしまって、で、なんかすごいもう、睡眠時間、なんか1時間みたいなんで、1週間過ごすみたいな、なんかそんな感じの生活をフィリピンでするみたいな、ことをしていた記憶があるんですけれども、まあでも、それでとりあえず雑誌なんとか書き上げて、サービスも立ち上がりみたいなんで、はい。
おー、それは、いいですね。いい経験ですね。そういう修羅場を乗り越えた経験っていうのは。はい、
そうそう、うん。やっぱ20代の、はい、やっぱ時にしかできないのかなっていう感じはありますが。うん。まあでも、すごい楽しく、満足度は高かったんで、うん、よかったですね。
いや、本な。いや、うん、僕も出せるといいなと思ってるんですけど、怪しくなってきました。
はい、いえいえいえ。最近、知り合いが、あれですね。知り合いがっていうか、まあ、サークル CI 実践入門を一緒に書いた、浦井っていうものがいるんですけれども、彼が、どうやら単調をついに書いたみたいで、技術評論者から4月7日ですかね、発売される、エンジニアのための英語っていうタイトルの本ですね。世界の開発者とコラボレーションするっていうタイトルで、はい、浦井雅人ってやつが書いてるんですけども。
あ、これそうなんですね。はい、この本ちょっと話題になってたなーって言いましたね。
うん、はい。サークル試合実践にも一緒に書いた浦井は、僕が、あれですね、彼がまだ大学生の時になんか、まあ、知り合ったんですけども、とりあえず、なんか、エンジニアになりたいって言ってるから、面倒見てあげてって言われて、僕がいいよっつって、こう、なんかこう、マンツーで育て上げたっていう、なんかそういうやつですね、はい。
そうなんだ。そこがそんな繋がってるとは。
そうなんですよ。はい。いや、単調かけて。そう。で、彼にも本格っつって言ったら書きたいですって言うから、じゃあサークル試合 本一緒に書こうっつって書いた感じですね。懐かしい。うん。
へえ、そうなんだ。いやー、この本気になってたけど買おうと思いました。英語はね、ずっと苦労してるんで本当に。
はい。いやー、ね、僕ははい、検討してもらえるのかな、どうなのかなって、まあ買うんですけど、とりあえず、はい。買うのは買うとして、原本ももらえるのかなって、今、思ってますね。はい、
うん。そう。そういうのは、うん、
うん。
ありますよね、うん。
急に送られてくるケースもありますからね。はい。
ありますね。
あらかじめ原本していいですかって聞かれるケースと、急に送られてくるケースもあるんで、うん。どっちなんだろうなと思います。
うん、
はい。いや、でも、書いてるっていう話は聞いてたんで、あ、無事に出てよかったら、と思います。
うん、おぉ、いいっすね。ともやさんって今、なんか、どういうお仕事がメインなんですか？
僕はですね、なんか結構、最近、硬い仕事をしててですね、硬い仕事って言うとちょっとあれですけど、なんか、まあ、実際に僕、自分の会社で、契約をちゃんと直でしてるから、表にも、なんか主要取引先としてどっかに書いてるんですけれども、一応、ソニーミュージックの仕事をしていて、中のシステムを開発するっていうのが、まあ、主要業務ではあったんですけれども、まあ、なんか、それ以外にも、なんか、別の会社さんの、なんか、システムを作るみたいなのを今やってる感じなので、なんか本当に硬いインターナルなネット空間のですね、中でしか動かないウェブシステムですか？はい。を、まあ、デザインからインフラからアプリケーションからバックエンドまで、すべて作るみたいな、なんかそんな仕事してますね。はい。
おー、すごい、なんか。
うん、何でもやるっていう。はい。
いいっすね、そういう。まあ、デザインとかもできると、やっぱ、うんうん、いいですよね。っていうか、すごいなと思います。うんうん、
いえいえいえ。
うん、
いやでも、なんか、それまでずっと、まあ、2C 向けのウェブサービスを一応やってて、で、今だから、まあ、その間にも、なんかあれですね、こう、お手伝いしてた会社は、もう基本 2C が多かったんですけども、そこからなんかもう本当になんか企業内の社内システムみたいな、もうインターネットに出れない環境で動かすシステムみたいなやって、最初はすごい戸惑ったんですけど、こう、でも慣れるとインターネットに出られない、アクセスされないシステムって、なんかむちゃくちゃなんかこうぬるくてですね、なんかこう、まあいわば攻撃されないんですよね、基本的に。なんか、アクセススパイクすることもないみたいな感じなんで、なんかそういう意味だとなんかすごい、まあ、楽なことをやってる感じがありですね。まあ、ある意味ではそのシステムの方に、開発に集中はできるんですけれども、なんか、こればっかやってると結構なんか、世の中の、こう、ウェブサービス、インターネットにサービスをやってる人たち、と、またなんかちょっとやっぱ違った世界観で、あれですね、やってるなっていうのは、やっぱひしひしと感じますね、はい。
そうなんですね。なるほどな、面白い。まあ確かに業務システムとか、まあ最近は結構ちゃんとセキュアには作らないといけないだろうけど、その、そうですよね、アクセススパイクとかもないし、なんなら本当に業務システムだったら、夜止められるし、みたいな。そういうのありますよね。はい
はいはい、確かに。そうですね。うん。
なるほど。
うん。
そうなんですね。はい。まあ、ちょっと、なんか、後半尺が足らないかなと思って、僕も結構話してたら、なんだかんだですごく長く話して、はい、しまっている状態なので、はい。
はい、
まだ、ちょっといろいろ聞きたいことはありますが、ちょっとこの辺で終わりにしようかなと思います。はい。
はい、
ということで趣味で OSS をやっているものだは今回前回と智也さんをお迎えしていろいろお話をしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
趣味で OSS をやっているものだは感想やお便りをお待ちしています。 ハッシュタグ OSS4FAN でツイッターやブルースカイに投稿していただくか、お便りフォーム https://oss4.fan/voice からお寄せください。RSS、Listen、Spotify での購読もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。